The Make Real Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。みなさんこんにちは。今日はゆうゆうの日本語ポッドキャストのゆうすけさんと話しました。私は皆さんも知ってるかもしれないんですけど、去年の6月から12月まで海外に滞在していたので、今日は日本を出て改めて感じたこととか気づいたことについて話しました。ゆうすけさんは逆に去年の夏、日本に久しぶりに長期間滞在して気づいたことについて話してくれました。ゆうすけさんと話すのは久しぶりだったので、このエピソードではお互いの近況報告もしました。皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあ始めましょう。
Before we start, I would like to announce to you that now you can listen to my sample audios of my shadowing audio course on my website. It's for free, so if you're interested, please check it out after listening to this conversation. Okay, じゃあ始めましょう。
みなさん、こんにちは。今日はゆうすけさんに来てもらいました。お願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。久しぶりですね。待ってたんですよ。
久しぶりですね。もう日本6月に出たんですけど、
うん、
インドネシアに行ってオーストラリアに行ったんですけど、あんまり仕事をちゃんとしていなくて
まあいいじゃないですか。
そうなんですよ。だから今アメリカに来てちょっと落ち着いたので、うん、ちょっとちゃんと仕事をしようと思って、
はいはいはい、これちゃんと仕事枠なの？
これ一応ちゃんと仕事枠ですね。でもめっちゃ楽しいので仕事だとは思ってないんですけど、うん、一応ちゃんと仕事をしてるっていう体でやってます。
わかりました、わかりました。じゃあ僕もその体でいきますね。
普通に楽しくゆうすけさんと喋ってるだけなんですけどね。
それが一番大事よね。
うん。ねえ、うん。ゆうすけさんも日本に3ヶ月ぐらい帰ってましたよね。うん、
そうだね。
うん、どうでしたか？久しぶりに帰って、なんか改めて感じたこととか、うん、なんかここ変だなと思ったこととかありましたか？
あったあった。うん、日本が好きになったし日本が嫌いになったわ。まあなんか好きになったポイントはやっぱりこう、うん、自然がやっぱ素敵だなって、
うん、
うん、本当に一日一日こう一年がこう進んでいってるなっていう、あの感覚が懐かしくもあり、改めてこう感じたいと思ってメキシコにいて、で今回久しぶりにロングステイしたもんで、
うん、
なんかよりこうしっかりと感じられたかもしれない。
夏から秋にかけて行ったんですか？
そうだね、7月の頭から9月の終わりなので、うん、夏になるちょっと前から、ま、夏真っ盛り、もうめっちゃ夏からちょっと夏の終わりかけの僕の一番好きな季節なんだけど、うん、そうそう、それが感じられたのがやっぱ一番良かったし、改めて日本好きだなって思えた。
あーね、こないだね、うん、木漏れ日について話した時も言ってましたよね、うん、季節の移り変わりがすごく好きって言ってましたもんね。うん、
そうだね。でやっぱこう日本文化についてお話ししてるポッドキャストいっぱい撮ってるからこそ、なんかさらにこう気づくことができた、うん、あ、神社ってこういう風に作られてこういう風に自然と一緒になってるんだなとか、なんかそういうのをなんか海の近くの神社と山の中の神社と町の中の神社ってやっぱちょっと違くて、なんかそういうものもやっぱ素晴らしいな、エキゾチックジャパンだなって思いました、ね、
エキゾチックジャパン。なるほどなるほど。うん、でちなみになんか日本が嫌いだなって思った部分はどんなところだったんですか？
そうだね、これ、まあ、言うとかなり問題になるかもしれないんだけど、やっぱね、人かな。
おう、
うん、もちろんこう、うん、お友達はすごくお友達でいいんだけど、 こうフリーランスでやってて自分のやりたいことやってて、でこうちょっと人と変わってることをやっている自分としては、日本にいてこう背中を押してくれる人があんまりいない感じがして、なんかそれはそのお友達が少ないというよりかは、こうなんか社会の雰囲気としてなんかこう変わっているものは生きづらい感じがなんか僕の中でしていて、なんか部屋にいてメキシコにいるとこう毎日生活していく中でどんどんアイディアがこれやってみようこれやってみようっていう風に出てくるんだけど、なんか日本に3ヶ月いるとなんかあこれもダメあれもダメみたいな、こうなんかネガティブな感じにこうなってた自分が少しいるのかなって勝手にね、
そうですね、やっぱり周りの人とか雰囲気とか環境に影響されますよね。
多少ね、多少っていうかかなりね、
いやそれはすごく大きいと思います。
ニクも実際その日本からね、今回かなりロングステイで海外に出て、やっぱりこう、アイディアがもっと出たとかリフレッシュできたとかっていうのは感じる？
ちょっとまず最初にインドネシアのバリ島に行ったんですけど、前回行った時とちょっと違うかったんですよ。前回行ったのはコロナの直前に2020年に行ったんですけど、その頃、ちょっとリゾートみたいなところに結構いいホテルに泊まってたんですね。
もうバケーションとしてのバリだったんだね。
そうそうそう、バケーション休みでバリに行ったのと、あとヨガのリトリートっていうんですかね、そういう、一つのホテルに泊まって、で毎日ヨガしたり、瞑想したりっていうことを前回はやってたんですけど、今回は住みに行ったんですよ。
あ、もう実際にね、生活してね。
そう。で、ゆうすけさん、インドネシアに行ったことありますか？
あ、僕ないないないない。
インドネシア、インドネシアの本島とバリ島とまた違うと思うんですけど、バリはね、鶏とか野犬とかめっちゃいるんですよ。で、その、選んだ Airbnb によっては、なんかもう、養豚所、その豚を育てるところと養鶏所、鳥を育てるところに囲まれてる場合もあるんですね。でそれはBooking.com とか Airbnb の情報には書いてないこともあるんですよ。でいざ行ってみると、朝の2時に野犬がもうすごい喧嘩をし始めて、
はいはいはい、
ワンワンワンって言って、でその
2時
で、2時です。その野犬の声で鶏たちが朝だと勘違いしたのか泣き始めて、もうなんか鶏と野犬のパーティーみたいなのが始まったんですよ。やばいな、これは寝れないなってなって、そういうことがね、一回だけじゃなくて何回かあったんですよね。だから仕事どころじゃなかったっていうのが正直な話なんですけど、寝不足だとね、何もアイディア出てこないじゃないですか。
確かにね、確かにね、
そうそうそう。その後は、また違う田舎に行って、海沿いに逃げたんですよ、町から。
はいはいはい。
で、海沿いはちょっと落ち着いて仕事ができたんですけど、最初は、寝れない寝れないこれ、やばいと思って。
はいはいはいはい、はい。
鶏うるさいなと思って。
ちなみにさ、そういう過酷な環境で、その生活したのって今回が初めて？
いや、タイに行った時もちょっと似てたかな。タイでね、私マッサージを勉強していた時があって、その頃も街から外れたところに住んでたので、本当に地元の人の生活がよく見られるようなところに滞在してたんですけど、やっぱあそこでもね、野犬が多くて。
野犬な？野犬はな。
野良犬が結構多くて、でしかも噛まれたらやばいやつなんですよ。狂犬病になるやつなんですよ。だから本当にもう生きるか死ぬかですよね。
ちょっとそうだね。
危険がね結構あるので、っていうのはね あって、そのタイに行った頃はまだ若かったので、22とか23ぐらいだったので、
おー、はいはいはいはい、
とにかく新しい冒険がしたい時期だったんですよね。
うんうん、
でももう30になるとちょっと安心とか、
はい、
あの静けさとか、
はい、
そういうのがねいいなって思ってくるじゃないですか。
わかるわかる。
わかります？
わかる。
そうそうそう。だからまあ今回バリに行って、あ、やっぱりその拠点、どこか一つのところに住むっていうのは私に、うん、今の私にとっては必要なんだなと気づきました。
そうだね。それこそさ、若い時ってさ、その冒険と生活を一緒にできたじゃないですか。できるじゃないですか、うん、若い時って。でもやっぱある程度こう年齢が重なってくると、こう冒険と生活はやっぱ分けて考えたいっていう風になってくるからね。
うんうんうん。
だから確かにその点バリは多分ミクの中で冒険と生活が一緒になっちゃってて、やっぱ生活に集中できないっていうのがあったのかな。
そうですね、まさにそうだと思います。うん、
確かに、まあ、その点日本ってすごいよね。生活の水準が高いから、まあ、安心ではあるよね。
そうですね、うん、だからまあ日本が恋しくなったこともありました、今回初めて。
ああそう、
うん、この何も心配しなくても外を歩ける環境、
うん、ああ女性なら特にね。
そうっていうか、あのバリではなんか道があるようでないんですよ。ですっごいあのバイクの交通量がすごくて、うん、バイクとまあ車、うん、そうで、しかも途中で野犬が出てくるっていうそういう環境だから安心して歩けなかったんですよ、うん、そう安心して歩けなくて、うん、うん、で、あのオーストラリアにその後行ったんですけど、うん、安心って感じましたね、やっぱり。
あー、そっかそっか。
うん、そうそう、バリもね楽しかったんですけどね。
ごめんね。そのじゃあオーストラリアなら住めるかなって感じ。
そうですね、オーストラリアのシドニーなら住んでみたいなと思いましたね、
うん、おー、じゃあそれこそさ、その日本のどっかの町で住むのとオーストラリアのシドニーだったらやっぱどっちが今惹かれてる？
それね、私自分でもびっくりするんですけど、うん、今は日本がいいと思うんですよ。
おお、
そう。
なんか理由とかは？
っていうのは、まあオーストラリアもすっごく綺麗で、本当にね、うん、あの世界で住みやすい街、いつもねシドニーナンバーワンとかナンバーツーに来るんですよね。うんうん、それが本当にわかるぐらい、こう人のために作られた街だなって思うんですよ。ね、あの街の真ん中に、
うん、
大きい芝生があって、
うん、
みんな寝っ転がってるんですよ、あの昼休みに。
あ、公園文化ってやつだな。
そうそうそう、はいはいはい、会社からねその芝生に来てみんなでね、うん、昼食食べたりとかしてるんですよね。仕事がみんなだいたい5時にちゃんと終わるので、
うん、
5時ぐらいに海に行くと結構人が集まってて、みんな友達と喋ったりとか家族と過ごしたりとか、うん、あの海辺で犬の散歩したりしてるんですよね、
うんうんうん、
だからこう人が人生を楽しんでるところっていう感じでした。
お、
生きてる、うん、そうそうそう。
なんかそれを聞くと、え、じゃあシドニーでいいじゃんっていう風に感じるんだけど、なんでまた日本
って思うじゃないですか。
はいはいはいはい、
でも日本もなんだろうな、やっぱり生まれた場所だからなのか、安心するんですよね、やっぱり。
ほう、なんかどういった感じがこう安心するの？
まあそのさっきゆうすけさんが言った自然とか神社とかお寺も大好きなんですよ、はいはい、私。
うん、
うん、なんかそれはシドニーにはあんまりないし、もちろん、
うんうん、
で人、まあその社会の雰囲気は私も好きじゃないんですよ、日本の正直に言ってしまうと、
うんうん、
日本から逃げたかった 人なので、昔は。
まあ、そうだよね。だどちらかというと、
そう。
こっちサイドだよね。
そうそうそうそうそう。
僕サイドだよね。
うん、ゆうすけさんも、日本の経済を大学で勉強して、あ、もう日本では住めないと思って、メキシコに行きましたよね、うん。
そうだね。
そう、私も同じで、どうにかして、うん、日本から出ようと思って英語を必死で勉強したんですよね。
うんうんうん。
でも30になったからではないと思うんですけど、
うん、
こうちょっと価値観が変わったのか、やっぱり家族と友達との時間っていうのが結構大事になってきて、私の人生の中で、
うん、
うん、となるとやっぱり家族の近く、友達の近くにいたいなっていうのが理由ですね。うん。
まあ、あとさ、多分大きく変わったのが、それこそミクが、なんだろう、海外に出て、僕もそうなんだけど、海外に出たかった10年前と今だと、やっぱ社会のこう、ね、環境が全然違くて、昔だったらこんな YouTube とか、自分でビジネスをやって、生計を立てるなんて、夢にも思わなかったことだったから、それができるよね。なんか社会との関わりをこう、できるだけこう、社会から遠いところで生活しながらも、でも日本にいるっていうのが、今だと可能だもんね。
そうなんですよ。
だよね。
私が日本の社会で一番嫌いなのが、労働環境、うん、仕事をする環境だったので、うん、そこから抜けると、日本って結構住みやすい。ところだと思いますね。自分のペースでね、自分の好きなことができる環境だと、もう日本は最高の国だと思います。
いやね、いや僕も結構それ思ってて、うん、結構日本に住むのもありかなって最近思いつつあるんだよ。
お、
うん、
うんうん、
それは多分今回3ヶ月生活してみて、あ、これいけるかもっていう、今の自分のやっているお仕事で日本で生活して、ちょっと自分の苦手なこの社会の雰囲気からちょっと遠いところで生活することは不可能じゃなさそうだぞっていう風に、うん、
うんうんうん、
感じたかもしれない。それはめっちゃわかる。
うん。で、あとはその、うん、なんだろうな、自分のコミュニティを作ると生きやすくなると思います。
まあ、そうだね。
そうそうそう。家族とか、昔の友達だけだと、うん、さっきゆうすけさんも言ってたように、うん、なんかちょっと、みんなとは違うとか、こう話す内容も違うとかあるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。でも、まあこういうね、同じことをやってる人が近くにいたら、なんか週末ちょっとコーヒー飲みに行こうって言って、そういう話ができるじゃないですか。仕事の話だけじゃなくて、うん、人生の話とかね。
うん、
そういうコミュニティさえ作れれば住みやすいところだと思います、日本は。
それはね、もう全く同意見で、今回その3ヶ月生活しててね、うん、今向こうにいて YouTube やっている方といろんなコラボとか、まあ、実際こう喫茶店でのんびりお話ししたりとかしたんだけど、すごいね、なんかほっとした部分というか、うわー、あ、なんか同じ人いるって思えたのがすごくでかくて、
うん、
逆にメキシコだといないかもしれないってさ、うん、
そっかそっか、うんうんうん、そう、
ま、全く同じじゃん。 YouTube やってて日本語教えててっていう人はやっぱり周りにいないから、
うん、
その点日本に今回帰っていいなって、
うん、
そう、こういう話したかったんだっていう話をいろんな方とできて、
うん、
うん、よかったかなって思う、うん、
私もそれは大きいですね。
うん、
日本で、
うん、
あ、ゆうすけさんもあかねさんに会いましたよね。
会いました、会いました、
うん、私も一回ね、お会いしてそういう話もしたし、うんうん、あと日本語できたのさやか、
はいはいはいはい、
うん、もう普通に友達で、海辺に行ってこの間も一緒に幸せについて喋ったんですけど、二人で
いいじゃないですか。エモいね。
そう、エモいエモい、
うん、
いや、しょうもない話しかしてないんですけどね。
いいんですよ、それ、
うん、そうそうそう、そういう つながりはめっちゃ大事だなと思います。まあこういうふうに、ゆうすけさんと同じ場所にはいなくても、最近どう、うん、っていう話をできるのはありがたいですね、うん、本当に。
そうだね、うん。刺激にもなるしね。
うんうんうん。
うん、いや僕今回、その、あかねさんと、うん、さやかさんと、しゅんさんと、けんさんと、あと、ゆうすけさんと、5人かな？YouTube やってる方と会ってお話ししたんですけど、うん、もうみんなめちゃくちゃすごい人だし、いい人だし、うん、なんか、うわー刺激もらえるわーって、なんか、どっちもかな、リラックスできたっていう部分もあるし、刺激もらえたわっていう部分もあるし、なんか自分の活動をこう、ポジティブにやっていけそうな感じが、そういうエネルギーを皆さんからいただいて、
うん、
これそっか、日本にいたら結構週末とか会えんのかとかって思うと、日本もありだなって。
おお、うん、じゃあゆうすけさんも私も2年後とか日本に住んでるかもしれないですね。
あ、可能性はあるだろうね。
おお、
うん、
まあ、それもちょっと楽しみにしておこう。じゃあ
ね、でもやっぱ今回良かったね。そのね、かなりロングステイで日本離れてみてやっぱりいいなってこう感じれたのはでかかったね。
でかかったですね。出てよかったなと思います。一、
うん、
回。
うん、ね、そう思う、
うん。そうそうそう。ね、なんか今まではどっちかなって悩んでるだけで分からなかったんですけど、うん、やっぱ一回出て、ね、日本のいいところも見えてきて、気づけてよかったなと思いますね。
そうだね。やっぱ出てみないと何が自分でコントロールできて何ができないのかって分かんないもんね。うん、
そう。あと何が自分にとって必要なのかもわからない。そう
ね。そう。そ
うね。うんうんうん。それは大事だなと思いますね。
うん。
うん。
そっかそっか。
という感じです。
はい。これもう一本ですね。これもう一本ですね。
もう一本ですね。
OK です、OK です。
皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人は、レビューを書いてもらえると嬉しいです。Spotify で聞いてる人は、星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたら、たくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は、Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。OK、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。